はい、中尾つけねのわっしゃいわっしゃい始まります。はい、今週もよろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、中尾つきなりです。はい、わっしょいわっしょいが始まりました。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢ネタね広島スタジオよりお送りしております。本日の収録スタッフはなおちゃんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ジングル。はい、改めまして中尾月成です。はい、皆さんこんにちは。実は今日は8月の8日88の日ですね。88です。金曜日ですね。放送予定はですね、9月2日と9月の9日火曜日のね3時から予定しております。はい、やっぱり8月になってきたんで、随分暑いんですが、暑い日がずっと続いてるんですが、昨日の朝とね、今日の今すごく雨がね降ってて、涼しい予感がいたします。はい、こんなね、涼しくなって、ちょっと嬉しいなって感じがします。まあね、災害がない程度に雨が、しっかり降ってくれたらいいなと思ってます。道中ね、車走ってるとやっぱり池とかね、がね、池とか、まあダムはあまり見ないんだけど、水がね、だいぶ少なくなってんなーとかって思って、やっぱお米とかさ、まあ農家の人たちがね、だいぶ影響が今後出るんだろうなーとかって思って見てるんでね、本当にね、災害のないようにバランスよくね、雨降ってほしいなって思います。はい。で、昨日が、確か、立秋っていう日だったそうで、で、調べてみると、暦の上では、一番ね、気温の高い日らしいです。で、だから、ということは、山の頂上行ったから、今度から下るばっかりだから、涼しくなる一方だと思います。はい。で、私ね、朝、4時半に出勤中、家出て、4時に家出て、で5時頃出勤するんですが、最近はね、随分、暗いです。はい。ちょっと前までは、家出るときは暗いなと思ったけど、職場に着くときにはもう、すっかり明るいっていう、そんな、パターンだったんですけど、今はね、もうだいぶ職場に着いても、ちょっと足元見づらいなっていうぐらいの暗さでね、やっぱりこう、なんちゅうかな、地球って傾いて自転があって、そういう風になってんだなってこう、実感するね、日々を過ごしています。はい。まあ、そんな、こんなの、わしゅうでございます。はい。ところでですね、今日のね、収録担当のなおちゃんが、先日誕生日を迎えたそうです。はい。28歳でございます。おめでとうございます。はい。まあ、これがね、ラジオなんで、皆さんちょっと残念。なおちゃんのね、素敵な姿が見れないのがね、残念なんですけど、とてもチャーミングでね、本当にもうなんちゅうんかな、もう宝というかね、広島の宝だなと思います。はい。皆さん心の目を開いて、よーくね、想像しながら、これからラジオを聞いてください。はい。収録スタッフのね、なおちゃん28歳。もうとても若々しい。はい。でもね、私自身の個人の感想としてはですね、やっぱり女性は、まあ個人差もあるんですけど、30から35がね、やっぱり一番輝いてるんじゃないかなと思います。振り返ってみてもね、そのやっぱりこう、10代の人とかね、20代の前半の人は、ただ若いだけで、確かにね、そばにいてくれたら嬉しいし、こう、鼻の下も伸びるんですけど、やっぱり女性はね、30から35、40とかね、あの辺ぐらいになると魅力が増して、ますますこう手放せなくなるなって感じでございます。はい。なおちゃんは今その一歩手前なんでね。はい。 ぜひぜひいい女にね、なってほしいと思います。はい。まあ、これ、今後もね、頑張ってください。期待しております。はい。ということで、一回ちょっとジングル入れちゃいますかね。はい。なおちゃん、おめでとうございます。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、はい、ではね、中尾家のね、ちょっとヤギーズのお話をちょろっとだけね、やってきます。ね、中尾家のヤギーズ、まあヤギーズ、ブーちゃんね、ブーちゃんはね、ここ最近すごーく、体調はね、多分安定してると思います。うんちもね、いつもコロコロなうんちが落ちてて、そういうちょっと変だなっていうのがね、あ、落ちてないんでね、すごく安心しています。でも、まあ、ちょっと過去を振り返ってみると、多分去年の今時期に、Tちゃんかな、Tちゃんが多分亡くなったんじゃないかなと思ってるんですね。だから、まあ、油断できない時期に来てるかなと思ってるんで、まあ、今1頭しかいないんでね、十分、まあ、可愛がってあげてというか、ちゃんとお世話をしてね、悲しい事故がないようにね、努めていこうかなと思っています。はい。ほんで、今のブーはね、最近ね、田んぼが、稲穂にね、実がちょっとつき始めたんですね、田んぼの。で、まあ、天気がいいから、水が田んぼにもうなくなってきてるんで、実際、ヤギ、水が嫌いなんだけど、水張ってたら田んぼも入んないんだけど、今はもう田んぼの中に入っていっちゃうんですね。で、その、まあ、稲なり、その、まあ、その辺の草をね、かじるようになってきましたんでね、今は、あんまり自由にはね、グーは動けない状態になってます。で、まあ、なんちゅうかな、小屋から出すときに、もう最初から首輪をつけるんですよ。そうすると、ブーは、もう本当だいぶ賢くなってるから、首輪をつけてもらえるってことは、一般道に出ていいんだなって思っちゃうんですね、ブーは。で、まあ、首輪だけつけて、そのままほったらかしにしとくと、トコトコトコトコって、その、一般道の方の出口にもあるね、行くんですね。で、まあ、最近ね、ブーもいい子だし、いろいろ我慢してくれてるんだろうなと思うから、私もその、いいよいいよ、じゃあ出ようか、って出て行くんですよ。んで、出て行って、まあ、結構その辺の道路端の雑草もね、伸び放題伸びてるんで、まあ、パクパクパク食べに歩くんですよ。んで、一緒になって歩いていくと、途中にというか、その、やっぱり栗の木だったり、柿の木だったりがあるんですね。ほんで、まだ私がちょっと頑張って、で手伸ばせば、葉っぱとか枝に手が届くんで、それをこう引っ張ってあげると、ブーがやっぱり喜んでこっち来るんですね。ほんで、葉っぱをそのままダイレクトにかじったり、栗の葉かじったりするんですよ。で、最近ね、もうね、柿の実が、もう大体どのぐらいだろうかな、500円玉ぐらいの大きさぐらいまで、なってるんですよ。で、そんなんなんかも、ブーは、食べます、喜んでね。ほんで、ブー、見てたら面白いのが、ブーは、ヤギは、どっちだっけな、上だったかな。まあ、上と上顎と下顎、両方に歯がないんですよ。どっちか片一方に歯があって。で、硬いものは奥歯でしっかり噛み砕くんですね。本当に竹の枝とかもガンガンかじるから、奥歯に手入れちゃうと、本当大変なことになるんだけど。で、柿の実をね、まあ、500円玉ぐらいのやつを、まずは、前の口でこう、かじるんですよ。けど、だいたい落とすんですね、一回。ポロって。丸いから。で、それを、またこう、拾って、舌で転がしながら奥歯の方に持っていって、そこからガリガリガリガリって食ってるんですね。だから、なんか可愛いし、だいたいヤギって、なんか一回落ちたもの食べないんだけど、柿の実とかは、一回落ちても食べるんだ、とかって思って、私ニコニコニコニコしながら見てるんですけど、またね、今度ね、そういうのもね、画像というか動画がね、撮れたらね、X でね、アップしたいと思いますんでね、まあ、その時は、いいねでもしたり、柿の差し入れとかをね、我が家に送ってくれてもね、全然ウェルカムなんで、よろしくお願いします。はい、それでね、まあ、 前回の放送でも言ったんですけど、ブーは、やっぱりね、アブに好かれてて、アブがどんどんどんどん来るんですよ。で、まあ私があの、夕方のね、その、5時ぐらいからお世話するんですよ。やっぱり涼しくなってからがいいと思って。そうすると、まあ、人間も元気がいいんだけど、アブも元気が良くなってくるんです。寄ってくるんですよね。で、まあ、ほったらかしずっと見とくと、はじめアブが寄ってきたなと思ってたら、まあ、ヤギ4本足でしょ ?4 本の足の、だいたい4本足に、アブがね、どんな3センチぐらいのアブが、まあ、5、6匹ほんとひっついてるんですよ。んで、そうしてるうちに、ヤギ、ブーの白い体に血が滲んできてるんですよ。あ、やられたなと思って見てたら、そしたら今度はまたアブがその血のところにまたたかるという、そういう繰り返しをずっと、続けてきて、んで、やっぱりね、2、3匹こう固まってそういう風になってると、私もちょっとこう、これはいけんと思って、やっつけに行くんですよ。で、たまにこう素手で何匹か捕まえたりするんですけど、で、捕まえたら、まあ、軽くグッて握って、まあ、その、やっつけちゃうわけですね。でね、それを、なんだっけな、ヤギ小屋っていうか、犬小屋のちょっと大きいバージョンのヤギ小屋があるんです。そこの屋根に、こう、まあ、戦勝品じゃないんだけど、まあその鳥の餌にでもなればいいかなと思ってこう、並べていくんですよ。で、だいたい毎日ね、4、5匹は、そういうのを捕まえてます、実際。で、昨日何気にね、そこをこう、眺めてたら、そのやっつけたアブの、まあ死体というか、体を眺めてたら、足が動くんですね。ピクピクピクピク、と思って。頭さっき潰したよねとかって思って。で、確認しても、やっぱり動いてるんですね。だから、生命力強いんだなって。なんか、最近、自然界の、まあ、その、ヤギの散歩とかいろんなことを含めてね、自然界に教わることが多々あるんですね。やっぱりそういうことが。そう簡単にね、こう、うまくに、なんか死んじゃいけないな、というか、諦めちゃいけないんだな、って。なぜか、アブから教わったという、なんか、そういうすごい世界を見てしまったと。まあ、そういうふうにね、自然に囲まれた、おじさんが、なんか、のんきに、夕方、いつもヤギの世話をしています。はい、わっしょいわっしょい。はい、じゃあね、ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、じゃあね、ジャッキーガンガンバリバリでね、気分上げていきたいんですが、実はね、今日のね、放送にあたってね、私は、ノープランでね、挑んでます。まあ、これね、結構、しょっちゅうしょっちゅうあることなんですけど、本当ノープラン。でね、ノープランで始まるときは、うわ、今日どうしようっていつも考えながら、で、あっという間に30分経って、まあ、なんとなく楽しかったね、で終わるんですけどね。はい、まあ、人生そのもののノープランという感じのね、このワッシュワッシュなんですけど、はい。で、まあ、ちょっとだけ振り返ってみると、私ね、7月ぐらいから、休館日か。休館日をね、作りました。設けました。で、7月のね、ちょっと頭前半に、健康サポートっていうのがあって、それで、なんか、いろいろ、ね、私の体のデータを見ながら、アドバイスをしてくれる方がいらっしゃったんで、で、中さんもうちょっとね、体重痩せた方がいいみたいな、1キロ痩せた方がいいみたいな感じで言われて、で、そんで生活習慣がいろいろ、ああです、こうですっていう説明をしてたら、じゃあ、みたいな。じゃあ、ちょっと休館日を設けてみましょうか、みたいな感じで言われたんですね。で、まあ、私、多分ね、その頃って、ぎっくり腰がひどくって、体の節々が、なんか何する人も痛くって、んで、体のその、なんちゅうかな、部位に、こう、なんちゅうかな、改めて部位に感謝をしてた時期だったんですよ。 うん、ちょっと動けばあそこが痛い、ここが痛いで、ほんで、あ、今までここも頑張ってくれてたんだなとかって、そういうふうに思ってた時期だったんで、あ、そっかと思って、ちょっと、肝臓をね、うん、肝臓にもね、感謝の気持ちを込めて、休肝日を設けました。はい。で、一応毎週月曜日ね、休肝、禁酒日にして、今のところ8月8日の金曜日までなんですけど、一応毎週ね、月曜日は飲まないで過ごせてます。でね、休肝日はね、昔、若い時もね、ちょっとやっぱりそういうのを考えてやったこともあるんですけど、若い時の休肝日っていうのはもうね、全然ダメでね、その何がダメかっていうと、休肝日の前の日に、明日飲めないから今日いっぱい飲んじゃおうみたいな感じで、たくさん飲んじゃうんですよね。で、一応休肝日をとりあえず過ごして、で、また昨日飲めなかったから今日いっぱい飲もうみたいな感じでまた飲んじゃうみたいな、そういうことで、なんかこう、あんまりね、お財布にも体にもね、よろしくない休肝日だったんで、で、今回はね、それをね、本当にね、反省というか、しないようにしてます。で、今、朝早くね、起きてるでしょ？その朝、まあ、3時半に一応目覚ましかけて、お仕事の準備するんですけど、もうね、9時ぐらいにはね、飲まないようにしてるんですよ。で、今はね、今のまあ、私のその、生活習慣を言うと、まあ、仕事から帰ってきますよね。こんな4時か5時ぐらいに。とりあえずじゃあビール飲むかみたいな感じで一本飲むんですね。で、ヤギの世話に行く。ヤギの世話から帰ってから、じゃあちょっと本格的に飲むかって飲み食いする。で、8時ぐらいからは、なぜかもうなんか飲まないんですね、最近。そっから飲んじゃうと、次の日多分頭痛いとか、なんかちょっと調子が悪くなるような感じなので、8時ぐらいからは氷水。ちょっとお口が寂しければ炭酸水、で氷水ばっかり飲んでても体にはあんまり良くないんで、そこでちょっとにがりを入れたりするんですよ。豆腐とか使うのにがりね、にがりでこう塩分補給をしたりして、にがりもね結構飲み始めると美味しいんですよね。なんかこう味がちょっとあって、なんか、この昭和のおじさんの中尾さんなんですが、結構ね、今思うと健康オタクだな、みたいな。ちょっと体が痛いと、マッサージに行って、整体に行ってマッサージしながら、ぐとぐとしたりとかね、そんなことやってるし、なんか、お酒も好きなんだけど、そんなことをやったりして、健康オタクの中尾さんでございます。はい。そうね、なんかね、最近、コロナ禍から、結構みんなで飲むことが少なくなって、本当にね、年に1回か2回しかみんなと飲むってことがないんですね。あとはもう一人飲み。昔はその、まあ、飲食やってたんで、人と飲む機会もたくさんあって、キャキャキャキャいて飲んでて、吐くまで飲んで、また飲んでみたいなことしてたけど、やっとね、なんかこう、大人になったなーって感じの、最近でございます。だって、3年、4年ぐらい前は結構、その、飲んだらリバースしてたしね。だからそういう自分も嫌だったんで、最近はその、もう、リバースもしない程度に飲んでるし、本当にこう、飲むのが少なくなったなーって感じがしています。ちょっとね、その、飲むのが少なくなったんで、飲酒業界、アルコール業界にはね、ちょっと経済活動に参加できてないんで申し訳ないなと思うけど、その分ね、健康に、ちょっとでも長生きしようかなと思ってます。はい。あ、なおちゃん、ビール誘ってくれるのかな？うん？ビアホール誘ってくれるのかな？嬉しいな。ビアガーデンにも本当行ってないから行きたいなって思うけど、なかなか広島まで出ていくのがね、ちょっと億劫な年頃になってきました。はい。ということで、またまたジングルを入れてですね、中尾さん、休肝日のお話、ここでおしまいにしたいと思います。はい、わっしょい。
夢の種放送局。
はい、そろそろちょっとだけ後半の方に入ってまいりましたけど、まあ先ほど言ったようにね、今日はねノープランなんでね、何にしようかな、何話そうかなって思っててですね、やっぱり今日が88の、8日なんでね、やっぱりもうそろそろお盆とかになってくるんで、まあ放送は9月の頭ですけど、ちょっとそういうお盆のお話、先祖のねお話みたいなことをね、やってみようかというか話してみようかなと思ってます。まあね、私は福岡出身で、一応お婿さんでね、広島県の世羅の方にね来てます。で、もう私のね両親は2人とも他界してるって感じなんですね。だから、まあ墓が九州というか福岡にあるんで、たまに墓参りに帰るみたいな、そんな感じです。それで、まあね、うちは、私が20歳ぐらいだったかな、いや高校の時、高3かな、あの時に、まあ、離婚したんでね、離婚して、私母方について、たんです。で、うちの母が、58歳で亡くなったから、どのぐらいかな、もう25年ぐらいなんのかな、亡くなってそのぐらいになります。んで、一応私のね、最低限の目標として、母が生きた58歳までは必ず行きましょう、みたいな。とは、それはまあ、私の最低限のね、目標でございます。で、うちの母がね、亡くなった時というか、まあ、よく口癖で言ってたことがあって、やっぱり、人生はね、死ぬまで勉強よみたいな感じで、ことをね、よく言われてました。で、まあ、それは、だけど中学校か高校のぐらいの時にもよく言われてたことであって、で、まあ、死ぬまで勉強っていうのは、別にね、大学行くとか、その教科書読んだりとか、参考書読んだりとかいうことじゃなくって、やっぱり人と人とのつながりだったり、何する人もやっぱり勉強だと思うんですよね。だから、で、まあ、うちの母は、花屋を営んでたんで、そこで、まあ、お客さんと接し、まあ、接客とかもね、なかなか良かったし、まあ、うちの母親、中尾香織っていうんですけど、ほんで、花屋の名前が、香織製菓店っていう名前だったんですよ。だからまあ、私はまあ、神田町っていう、そういう町の中ではね、香織の子って言ってね、すごく、まあ、まあ、有名というか、名が、よく呼ばれてました。まあ、神田町にね、当時は一軒しかない花屋だったんでね、それで香織の子ってね、いろんな人から可愛がってもらった記憶もあるし、まあ、それはね、両親のおかげだと思ってます。はい。んで、まあそういううちの母親の死ぬまで勉強よっていう、そういうことはね、今のその私の生き方でも、確かにね、ずっとそう思いながら生きてるっていうかね、私のその悪いところは長続きしないところね。だけど、なんかを、まあ例えば、アマチュア無線なんかも欲しいなと思って免許を取りましたけど、取ったことで満足して、そこからあんまりやってないとか、あと、ほら、害獣駆除の罠の免許を取りましたとかでも、なんか取っただけで満足して、そこからじゃあ、罠仕掛けてどうこうこうこうしてるかってもそうでもない、なんか、ね、一匹も捕まえきれてないとか、なんかそんなことがね、結構多々あるんですね。だから、そういう意味では、まだまだね、人生勉強というか、そういうのが、足りてないなぁ、みたいな感じでは思ってますね。はい。で、まあそういう母親の、まあ遺言じゃないんだけど、いろいろ教えの話がそういうところなんですけど、まあうちの子供たちに感じることがだったりとか、ちょっと、その中尾家じゃない、うちの嫁さん方のお家の方の話、とかで感じることとかで、まあ中尾家、うちの家の場合は結構、まあどっか親戚のところに行ったり何か行った時には仏壇参ってきなさいみたいな感じでは言われてたんですよ。で、なんか、とりあえず仏壇に手を合わせるっていう、そういう、まあ作業というか、そういうことをやってました。で、 じゃあ今、広島セラにね、向こうの人に入ってきました。じゃあどうですかって言ったときに、全くというか、そういうことないな、みたいな。だからお盆とかは、その墓参りとかしたりなんたりはしてるのを見たりするんだけど、それ以外の時になんかそういうのないな。まあ、お家に仏壇があるっていうのもあるかもしらんけど、うちのね、例えば子供たちが、どっかから、まあ、みんな出てるんでね、それが帰ってきた時に、まずはその仏壇に手を合わせてほしいなとは思っていくんですね、私は本当は。で、そういうことを、習慣づけしてくれた方が、いいな、みたいな。やっぱり今あるのは、その祖先がいたから、今自分たちがあるってことなんでね。で、仮に、私たちの人生の中で、そういう仏壇とか仏さんに手を合わせる時間って、どのぐらいのことですかってことなんだよね。例えば30歳の息子、ね、30年間生きてきて、あなたじゃあどんだけね、仏壇に手を合わせました向き合いましたみたいな感じでいたときに、まあ、ビビたるもんでしょ多分。1分か2分じゃないですか、仏壇とかに手を合わせるのは。ね、1分も、ね、まあ2分もできたら大したもんだと思うけど。だから、そういうことのね、やっていけば、おのずとね、何て言うかな、守護霊というのかな、がついてくれて、ラッキーなことが起こってくんじゃねえかな、みたいな。って、私はいつも思ってます。だから、私ね、必ずというかね、九州に帰ると、だいたい一番最初に墓参り行くようにしてるんですよ。墓を手合わせ、それから友達に会いに行ったり、遊びに行ったりするようにはしてるんですね。はい、そんなね、ちょっと生意気なことを言ったけど、今振り返ってみると、去年のね、12月の後半に一回九州に帰ったきりで、それからまだ福岡に帰ってないんだ俺、とかって思いながら、そうそう、福岡帰んないとなとかって思いながら、この数日間を過ごしている私でございます。はい、ということでね、先祖を大事にしましょうという、そういうわっしょいわっしょいのお話でございました。はい、ジングルでーす。はい、いよいよね、今日もね、終盤に差し掛かってまいりました。やりましたよ、今日も。はい、なんとなくね、お話できました。本当は、実は、もっとこう、楽しい話がね、あったんです、実は。いつだったかな、2日前、3日前かな。うちの嫁はんがね、うちの次男坊から LINE が来とったよ、つって。なんか、うちの次男坊、婚約しましたって来たよ、みたいな。え？あ、そう、みたいな。まあ、同棲してるのは知ってたんですけど、親に相談なしで婚約しましたよって、そんなことあるんかな、とかって思いながら、それから、うちの嫁さんから情報は全く入ってこないという。どういうことって感じですよね。はい。なんかね、お家の中で一人、かやの外のね、中尾さんでございます。かわいそう、本当に。ということで、またね、今度ね、この話もね、詳しくできたらいいなと思います。はい。それではね、今日も皆さんどうもありがとうございました。なおちゃんもね、どうもありがとうございます。はい。またね、飲みに行きましょう。またねとか言ったりして、一回も行ったことないですね。ということでね、じゃあまた次回もよろしくお願いします。はい。じゃあね、バイバイ。